もしもし。
あ、もしもし。
はい。では、本日
よろしくお願いいたします。
はい、わかります。はい、最初に年齢を教えてください。
はい、75歳です。
結婚してます、
はい、はい、そうです。はい。
ご主人何歳ですか？
いや、7年前に亡くなりました。
あ、そうですか。
はい。
7年前。そして今は一人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
お子さんは、
はい、?3 人、男の子。
男の子は3人。はい、わかりました、はい。で、どんな相談ですか、
はい、長男が、
はい。何歳ですか、長男。
48歳です。
48歳、はい。
はい。
長男が
付き合っている女の方いるんですが、
うん。
女のお子さんが一人いて、
うん。
はい。うちの子供は全く結婚したことありませんが、
うん。
親になる自信がないということで、結婚しない約束で、お付き合い始めまして、1年ぐらい前です。
はい。
まあ、よくお泊まりなんかもしてるみたいなんです。
はい。
向こうの方が。
どのぐらい続いてんですか？
1年。
1年ぐらい。
はい。
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 はい。それで？
私としましては、2人弟が、家庭を持ってお子供もいますし、
はい、
とてもなんか気に入ってるらしいんです、うちの息子は、相手の方に対して。
相手の方に対してっていうのは、この48歳の息子さんが、この相手の女性を気に入ってるということ、
はい、はい、そうです。
はい、はい、それはそうですよ、だって、付き合ってるんですから。
はい、でも、まあ、その結婚はしないと言ってるものですから、
はい、
なんとか結婚して、してもらうように結婚するように、
はい、
どういうふうに私がしたらよろしいかと思いまして、
そしてなんか3人いるけど、はい、2人下の2人の息子さんはもう結婚してるということですね。でこの今付き合ってる女性はおおよそ何歳ぐらいですか？
あ、およそ34、
はい、ぐらい、まあ、34、5の女性、はい、ということですね、はいはいはい。女の子で結婚しないということであれしてる、はい、であなたとしては、
はい、
結婚させたいということですね。
はい、そうです。はい、
でだけど長男は結婚したくないんでしょ？
はい、そのまあ結婚はしたくないけれども、まあ一緒にほぼ一緒になんか暮らしてるみたいなんです。その女の子はご自分の実家においてその、うん、おじいちゃんおばあちゃんが面倒を見てるということで、
あ、実家の方で面倒を見ていて、
はい、
じゃあこの女の人は何、一人暮らし？
実家から出て、まあ、はい、
いや実家から出てて実家の方が子供を世話してるってのはどういうことですか？
だからおじいちゃんおばあちゃんが面倒を見てるということです。で息子のところで来てるという、あの女の方は、はい、
実家に子供は世話をしていると、はいはい、で女の人は子供とは別に自分が一人であなたの長男のところに来ているという、こういうこと。
そうです。はいはい、
なんか、なんとか結婚させたいということね。
はい、
であなたから見て結婚しない理由ってさっき言ったように親になる自信がないということを長男は言ってるということですけど、はいはい、その他にあなたから見てどういう理由
が？その他には別段ないと思うんです。とてもいい仕方みたいですし、子供が申すには、
うん、
はい、
ということはあなたはには理解できないということね。この
そうです、はい、
長男がね
理解できないというのはどうしてそういうふうにその女の子を愛することができないのかなっていうふうに私はちょっと不思議でしょうがないんですけども、
愛することができないという、はい、まあまあそういう意味なんでしょうけど、好きになるのは好きになってるわけですよね。
そうです、はい。
で結婚はしたくないと言ってるわけですよね。
そうです、
はい、はい。それであなたとしてはこの長男とどのぐらい接触があるんですか？つまりこの48歳の長男があなたのところに月に1回ぐらい来るとか、ほとんど家に来ないとか。
連絡は絶えず取ってますけど、電話でですけど。
実際には
来るのは、1年に2回か、結構距離が離れてるものですから。はい。
わかりました。大変、はい、あなた自身のね、
はい、
相談だと、これはかなり 分かりやすいと思うんですけれども、
はい、
あなた自身が考えている長男の話ですよね。
そうです。
長男が電話でね、はい、俺結婚してしたくないんだって言ってくれば、この長男にと話をすればいろいろ分かるかもしれないんですけど、はい、今言ってるのは、あなたを通してしかこの長男を推測でき、はい、非常に難しいと思うんですが、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、はいはい、ありがとうございます、はい、
こんにちは。
こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそお願いいたします。ですね、はい、私どうしてもわからないんですよ、同世代としてね、あなたとね、
はい、
なぜかというと、はい、長男が結婚したがらない、でも女性がいる、はい、これあなたみたいに、はい、道徳家のある人は私は怒るかもしれませんけども、いいじゃない、息子は結婚はしたくないけれども女性と一緒に住んでいる、
はい、
全然問題ないのよ。なぜあなた結婚させたいのかわからないんだけどね。結婚というのは、
はい、
息子の幸せですよね。
はい。
この息子の幸せ、この息子さんは、まず無責任できますよね。
はい。
だって家族を養うっていいんですもの、
はい。
ね、
はい。
で、
は
い、独身を謳歌しながら、でも女性に困らずに、二人とも女性は34歳。
はい。
子供もいるので女性から文句は言わない。
ああ。
表面的には万々歳なんですけどね。
でも向こうの親としてもしね、自分の娘がそういう男の人と付き合ってたら、私そんな男の人許せないって私だったら思うと思うんですよ、うん、
そこなんです。
はい、
今日の相談の根底が違っているのは、
はい、
もう長男と同居してたらわかるんです、実は。
はあ、
ね、
はい、
でも、
はい、
電話を月に1回か2回あるわけでしょ。
はい、
この関係で、はあ、あなたがなぜこの長男の結婚に出て行って、はい、相手の立場はこうだああだと今なぜ言うかってところに、あなたの心境の変化がここにあるんじゃないかと思ってるんですね。今日電話なすったら
心境の何ですか。
変化だって、
はい、
今おっしゃったでしょ。だって向こうのお嫁さんが親から例えばこう来た場合ってトラブルようなことを言って話をどんどん現実に合ってる話になってますよね。相談内容が、はいはい、ないんです、何も。月に一回、はい、お母さんお元気の電話ですよね。
はい、
相手と女性でいるんだよって、34歳でねって、はい。この女の子はね、向こうの両親の実家だよって話しているものに、あなたがなぜ荷造りして、この二人を結婚させたがるのかわからない。
普通の親ってそうじゃないですかね。
離れてるとね、息子は息子っていう親もいるんですよ。いや本当にそうよ。でも、同居となったら分かります、同居だったら。どうするんだろう、この同じ部屋でね、お嫁さん来る来ない人も、私の居場所もないし、今から自分たちも考えましょう、どうしたらいいでしょうかって電話でいいんですよね。ところが、息子さんとは別居ですよね、
はい。
で、月に1回か2回の連絡ですよね。
はい。
いや、私が男だったら、この年代でね、今更家庭を持つならば、
はい。
まだ60、70だったらやっぱ急にまた探すかもしれませんけども、はい、そばに行ったなら、
ああ、
そして、まあ自分も不便を来たしてなかったら、
ああ、
うん。で、それをお母さんに話す息子さん、
はい、
お母さんは結婚しなさい、しなさいと息子さんにおっしゃってるわけ。
いやー、まあ時々です。
で、これ何回も言ってると、お母さん息子さん失っちゃうわよ。だって電話するたんびに結婚しろって言って嫌になっちゃうってなったらどうします。それでも一番お母さん本当に今何もなかったとしたらね、あるいは自分の年代を考えて、
はい、
この先息子長男、まあ次男とね三男はもう結婚しちゃって今更私はいけないと、
はい、
でも長男がですよ、これ悪く考えればですよ、
はい、
長男まだ一人だと、
はい、
なんとか私の老後を長男に見てもらうためには私が一肌ね二人を結婚させてっていうのは分からないではないですけどね、
はい、
あなたの位置で考えた今日電話しか私には思えないんですけどね、はい、どうですか。
あ、そうですか。
そうですよ、
その日本のそのなんていうのか、そういう秩序とかそういうことはなくなっちゃったんですか。
なくならないじゃないくって、この息子さんがもうこの年で、
はい、
これがいいと思った時に母親ってのはものすごいエゴいですからね、エゴイストですからね、ですから、はい、息子が幸せだったら目を閉じちゃう、やっちゃうんですよ、目をつぶっちゃうって。 でもあなたは、いいえ、行けません。結婚しなさい。日本の道徳はって言われても、息子さんの幸せを考えてもどうですか？
私の育て方が、その、まあよくマザコンとか言いますけども、でもずっと遠く離れてて、
うんうん、もう何年ぐらい離れてるの？
学校卒業してからだから、26歳からだから。
うん、で、年に何回か会ってるんですか？
はい。もうそれは電話でしょっちゅう。
一番可愛いんだ、長男が。違う？
あ、可愛いっていうのか、やっぱ気になるので。うん、
それはわかります。
病気してないかなとか、
そう
風、ね、寒くなったらとかっていうのは。
もしですよ、あなたがどうしてもね、この長男と結婚して欲しかったならば、
はい、
あなたの人生経験として、
はい、
今、40代だと元気だけども、50代になって体を壊した時に、はい、やっぱり席の入った奥さんが大事ですよっていうことの、アドバイスは大事だけれども。
そうですね。
それはいいけれども、はい、ただ強引に今結婚しようっていうと、やっぱり人間ってのは自分に不利な立場を言われてしまうと、あ、そうか、その部分を補っておかなくちゃと思うでしょ？だからあなたがもしアドバイスだったら、病気になった時はお母さんは生きれないんだと。
はい。
その時には、あなたどうすんの？弟とかお兄ちゃん見てもらえないのよ？そこにいるお嫁さんになってもらった方がいいんではないかというアドバイスは必要ですけども。
わかりました。はい。
ちょっと待ってくださいね。加藤先生伺いますからね。
長男は、今回は放っておきましょう、はい。それは決して悪いことじゃなくて、だけどあなたにとってきついことです、これ。放っておく方が。
そうですね。
だけどこれはね、あなた75歳。
はい。
今、本当に高齢になって、
はい。
成熟する時なんです。高齢になった時っていうのはね、外との関係じゃなくて、
はい、
自分の内の中で成熟していくっていうのが高齢者の課題なんです。
ああ、わかります。はい。全部はわかりませんけど、うん、思い当たる節がいくつかあります。本当に。
ですから今ね、本当にあなたね、はい、内的成熟の機会なんです。これが高齢者の課題なの。
それ、成熟させるには、どういう、その、結局相手が出てくださるまで待ってて、
うん、相手関係ないんです。相手関係ないんです。私自身の心を見つめて、私自身が成熟していくということなんです。相手は関係ないんです。
あ、
それが内なる成熟っていうことなんです。受け身の人は人を放っておけないんです。放っておける人は積極性のある人なんです。
あ、強さというのか、
うん、
はい、
だからいろいろ分かってくれてありがとうございます。そういうことです。
でも自分の心を成熟させるっていうことは、
成熟させるってことは今で言うとね、
はい、
あなたの言葉で言うと、これ日本の秩序はこれじゃ保てないんじゃないかとか、はい、なんかいろいろ立派なことを言いました。こういうの合理化って言うんだけれども、はあ、合理化しないっていうことが成熟なんです、はあ、高齢になった時には外に発展することじゃないんです。内に向かって発展していくことが高齢の者の課題なんです。だから75歳、
はい、
ちょうど後期高齢者になる時ですよね。
はい。はい。
これを、はい、いいね、心の成熟の機会として受け取ってください。
はい。心の成熟。わかりました。
はい。どうも失礼します。
はい。ありがとうございました。どうも本当に、はい、ありがとうございます。ごめんください。
高齢の課題。外へ発展することでなく、内に成熟することです。